はい、じゃあ続きです。で、じゃあ話を戻してってことでいいかな。
はい。
で、まあ僕が言いたかったことをじゃあちょっと戻ってみると、まあ詰まるところはだから、あの、その私の言葉なり我々の言葉なりの、まあ基盤をどこに見出すかって話で、で基盤がないんじゃないかっていうのが言いたかったことのことで、で、
ですよね。
で、吉本バナナのこの例とかは、だから僕はもう吉本バナナをバッシングしたいとかそういう気持ちは全くなくて、で、店長もバッシングしたいとかそんなことは思ってなくて、つまり僕はこの吉本バナナの話に出てくる登場人物たちね、そのバイトにしろ、店長にしろ、吉本バナナとその友達たちにしろ、なんかみんなすごいなんかね、この出来事によって、なんか損なわれてるっていうかさ、みんな損してるって感じがするのね。
それはそうで
しょ。なんか誰も得してないっていう感じがしてさ。で、ネットに上げられたらみんなさ、炎上してさ、なんかすごい不毛だなと。
そこが年代のなんか、誰も、みんなそうじて損してるっていう。
うん、だから、だから、ちょっと、まあ、比喩的な表現ちょっとすると、つまり、まさに、このゲームによって誰が得するのかっていうふうに、考えたときに、やっぱりだからみんな負けてるように思えると。で、その、で、なぜ負けちゃうのかって考えたときに、あの、やっぱりだからその基盤がないっていう話で、で、つまり一見するとこの吉本バナナは自分がこのゲームの勝利者だみたいな風にちょっと読めると。つまり、あの、この吉本バナナたちをこの武芸に追い出したために店の側は損したと。で、吉本バナナたちはその人脈もいっぱいいるから、ここでね、ちょっとなんか、いい思いさせとけば、後々店にとって利益が得るはずだったのに、ということで、このゲームは店が負けで、吉本バナナたちが勝ちだと。っていうふうに読めるけれども、だからそうじゃないんじゃないかっていう話で、だそこは吉本バナナもまあ薄々気づいてるだろうけども、つまり、この、いい時の日本知らないんだなっていう話で、だからもういい時の日本は今、もうなくなってるっていう話で、まあ、つまるところ、つまりあの、この店がチェーン店だとするんだったら、で、それもすごいでかい規模のさ、チェーン店だと考えるんだったら、あの、多分吉本バナナの人脈なんて多くてもさ100人ぐらいだとしたらもさその程度でしょはっきり言っちゃってそんなそのでかい規模で考えたら大したことないと
でチェーン店にそんなものを求めないですけどね
ん
そんな人脈
求めた常連客ってことですよね
だったらそういうことを言うんだったらそのチェーン店に行くなよって
だからそうだから多分、だからそこでチェーン店に行ったっていう時点でもうすでに社会が変わってるっていうか、もう、つまり、そこに選択、チェーン店に行かざるを得ないっていう状況があるっていう。だから、そういう、で、この問題は何かって言った時にやっぱり、まあ、すごいでかいレベルで考えると、やっぱり、まあ、グローバリゼーションっていうか、で、つまり、もう世界規模で、なんて言うんですかね。あの、まあ、交換可能性が高まってるっていうか、流動性が高まってるっていうか、つまり、別に、この場所のこの店のこの居酒屋に行かなくてもいいと。別にこの店長じゃなくてもいいし、このバイトじゃなくてもいいしっていう。で、この居酒屋じゃなくてもいいと。
この客じゃなくてもいい。
そう。だから、本当に、客さんもこの客じゃなくてもいいし、あ、店にとってもこの客じゃなくてもいいし、客にとってもこの店じゃなくていいって感じでさ、両方ともどっちでもいいやって感じになってると、本当に。だからこういう不幸な出来事が起こったとして、誰も得をしないっていうかね。だから、つまりまさにその生活のなさっていうか、その生活のまあ、基盤ね。 で、僕は優勢がつってはその、ある土地に根付いて、その土地を根拠にしてね、まあ共同的な生活を、まあなんか、歩んでいくって話だけどさ、そういうまあ昔のながらのね、生活のイメージだけど、そういうのがなくなってるって話で。
うん、なるほど。
うん。だから、時代は深刻だなっていうか、吉本バナナが多分思ってるよりも、事態は深刻だよね。
うん、うん。うん、そうでしょうね。
だから、まあ、ちょっと付け出すと、だから、仮にこれ、居酒屋で、だからこういうなんか、議論とか起こってるんだと思うけどさ、これは例えば、なんか、マクドナルドだろうとか想定したらさ、もっと、事態の深刻さがね、はっきりするんじゃないかと思うんだけどさ、そのマクドナルド行ってさ、持ち込んで、なんか持ち込んでね、で、店長に咎められたぞ。で、もうこのマックに行かないとか言ってさ。だからこのマックにもう行かないっていうことがすごい空想でしょ。
楽しみ。
絶対その、仮にマックでこんな出来事があったらさ、そう言わないと思うんだね。このマックには行かないって。
それはそうです。
だからこのマックに行くとかいう、なんかその発想自体がおかしいっていうかさ。
なるほど。
うん、
なるほど。深刻かもしれないですね。
だそういうレベル、やっぱりその問題は、つまり固有性の問題で、だから本当に人からもね、物からもね、場所からもさ、固有性ってのが剥奪されていて、だそういう固有性のない状況に置かれてるとしたら、やっぱり私ない我々なりっていうのは、内実っていうのはさ、本当に空想なんじゃないかっていう。
なるほど。
うん、だから僕としてはまあ脱出口がね、あるとしたら、どうだろうね。まあだから、ちょっとその脱出口はやっぱり見出せてないけど、一つはやっぱり、そのネット上の空想の言葉ね、ただニコニコ動画とか2チャンネルで流通してるような言葉っていうのをもう少し考えてみるべきじゃないかなと。別にそれがいいって、その、使うのがいいっていうわけじゃなくて、もうそういう言葉を使わざるを得ない状況っていうのがあるんじゃないかなと。で、もう一つは、だからあと、やっぱり我々、新しい我々っていうね、共同性なり共同体っていうのは、やっぱりこれはちょっと課題だよね。一般的にっていうかさ。
そうですね。
うん。だから一人で頑張ってても仕方ないっていう感じで、だから僕はちょっと内田さんのね、文化的企画はまあ、部分的には賛成したいとこだけど、これきついよね、はっきり言って。誰も見てなくてさ、淡々とやってるってさ、人生何の意味もないって話じゃない。セッターのこと言っちゃうとね。
なるほど。まあ、でも大体、あれですよね。仕事やるときはそういうところをやるべきですよ。
そう、なるほど。地味なことをね。
そうそう。それは、まあ、誰も見てないって言ってやんない人もいますけど。
さ、わかりやすい見返りじゃないにしろ、何かしらアトラクティブなところか、インタラストのところか、自分にとって、で、ある種の見返りかな、例えば面白いってことも含めてね、なんかそういうものがなきゃできないでしょ人は。
まあだからあるからね、はっきりとね、そう見返りはね、
それ地味な仕事でもね、地味な作業でもね、それを淡々とやる、一見それだけ言ってしまうとものすごく辛い、無意味な過酷なものに思えるけど、でもそれができる時には何かしら自分にプラスなものがあるからだと思う。そのないのにやるってのは多分ない、実際にはない。それを全くないのにやり続けるってことは多分できないと。
まあ、どういう、あれなのかわかんないけどさ。
だからさ、その、
全くないっていうのが。
仕事はね、 往々にしてそういうものがありがちだ。それはそうだよ。あの、どの仕事についても、あの、自分が好きな職業についたってさ、ものすごく地味な作業やつまんない作業の方が多いと思うけど、でも、あるいはもう、本当に、最強伝説黒沢がのように、それしかない、ような仕事でも、もしそれが本当に続けられるんであれば、人は何かしら受け取ってんじゃないかな、多分。じゃないと、さすがに、ずっと続けていくことはできないと思うんだよね。それを、誇りを持ってね。いや、それ単なるね、生活のためだとか言って仕方なく続けることは、それはあるよ。みんなそうやってんだから。でも、その、内田達郎の言うように、地味なことを淡々と続けていくっていうのは、引き受けてるでしょ？あの、黒沢で働いてる、ある工事現場みたいな場所で、いやいや、生活のためにでもやめるわけにはいかないっていうのとは違うよね。引き受けて、あの、好き好んでってわけでもないかもしれないけれど、それを引き受けて覚悟をして、それに向かってやっていくことだよね。そのいやいやじゃなくて。で、その時には、やっぱり、何もこっちにプラスのものがなければ、人は絶対できないと思う。
まあもちろんそうだろうけど。
何がプラスかはもちろん違う。
まあ、だから、その生活の、まあ、でもそこはいいや。とりあえずは。そう。いいっす。
だ、ちょっと話変えるとっていうかさ。例えば、あの、なんていうかな。あの、その派遣労働者みたいなさ。
はいはい。
ある種、過酷なね、まあその、過酷な生活っていうかさ、生活が成り立たないっていう生活があるわけじゃない。
はいはい。
あの、ネットカフェ並みとかさ。そういうとこから、だからね、一見すると、文化が立ち上がってくるの可能性がさ、なんかありえそうに気がするんだけどさ。
あれでしょうね。
そう、どうなんだろうね。
うん、だから、まあ、だからな、一応レベルをこう、多少その、何ですか、いくつかのレベルがあると思うので、うん、当然ながら、社会的には生活じゃ成り立たそうとすべきですし、
うん、
できればそういう文学っていうのはなくした方がいいわけですし、
うん
うんで、個人としては、個人の中で、まあ、なんだかよくわかんないですが、そういう仕事を引き受けつつやっていくべきでしょう。
うん、
そうした方が良くなるんでしょうから。
うん、
ともあれ、ただ、個人がそういう、なんかつまらん仕事に誇りを持ってやるのは限界があるわけですし、
うん、
できるとしたらやっぱり、その仕事が仕事として認められている、
うん、
他者からの承認を受けているという状況が必要なわけで、
うん、
そこはやっぱ社会の仕事だと思いますし、
うん、
っていうことですよね、単純に、
うん
うん、ただともあれそれはそうあればいいなっていう話でしかなくて、
うん、
現実にそうではなくて、
うん
その、ずっと問題になって、個人が気迫っていうね、
うん、
そう、代替可能な私っていうのしか見出せなかったときに、うん、その、交換可能な私ってのはどういう私なのかっていうところを見た方がいいだろうと。
うん、でも僕はね、そう、はい、僕は、まあそこが最近関心があるっていうかさ、とこだけど、うん、そこはだから、結構、なんていうかな、ある種、文学的テーマにもなり得るかなって。
はい、わかりますね。
うん、
そう、僕もそうですけど、
うん、
最近、自分自身は最近そうでもないんですけど、比較的安定してるんで。
うん
でもやっぱり一番重要なのはそこですよね。
うん。
この交換可能な私について語るっていう。
うん。だから矛盾してるわけだけどね。
はい。そう。だからその矛盾をどうアクロバットに、アクロバティックに成立させるかっていうことですよね。
うん。
そうそう。
その、R さんは、なんていうんですかね、その、ここ最近のその文学の中で、その、私に固有な、なんていうんですかね、言説立ち上げてる、そういう作品が、なんか、具体的に挙げられますかね。あれじゃなくてもいいですけどね、文学じゃなくても。なんか漫画とかそういうやつでもいいかもしれない。
それは今言った、交換可能な私を語る言葉が最終的に私の言葉になってるような立ち上がり方をしている作品？
いやいやいや、あの。
何で私が立ち上がって
る？その、まあ、R さんが強調してるような、やつですけど。結構、だから僕から見ると、R さんの言う主張は、まあ、すごいよく理解はできるんですけど、過去にそういうのがあったっていう気が、して過去の文学ってのはそういうやつだったな、過去の芸術作品ってのはそういうところがあったなっていうところで、でもそれがなんかなくなったのが現状なのかっていう、なんかそういうビジョンがあるわけですけど、まあそのあたりがどうか
って、あの必ずしもその小説、まあ小説ってあるけど別に小説じゃないんですけど、
うん、
そういうものじゃないものもありますからね。だから例えば、うん、世界を作っていれば一つの私を語ってなくても、
うんうん、
作品世界を作って作品性があれば、うん、その作家性は結果的には、ま、私が立ち上がってるとも言えますよね。だから単純にその作品内でその作者ではなくても、ある私というものが加工されて、それが子として一人の人間が立ち上がってるっていう仕方の作品、まあ、ハルキに、ハルキ型のものじゃなくても、その、いいわけですよ。三人称の小説でもいいし、あるいはその、そういうものじゃなくても、作品に一つの作家性が現れていれば、それはメタレベルだよ。その作家の私が立ち上がってるってことになると思う。まあ、それでもちょっと違うか。僕が言ってる、やっぱり作品内の私かな。だって、語りで加工された私のことを言ってるわけで、個性とかじゃないですよね。
まあ、違う。
うん。じゃあ、作家性はやっぱ違うな。何かあるかな。
なんかその世界が立ち上がるっていう話で、今の話で言えば、例えばドラクエなんかは、どうなんですか。結構、一つの世界が立ち上がってるような気がしますけど。その、堀井雄二に還元できるかどうかは知らないですけど。
共同作業ですかね。
うん。だから、まさに、現在だとちょっと共同作業的なっていうか、そういう作品が目立つっていうのがなんか現状かなと。まあ、そのニコニコ動画のマッド作品に別に限定しなくても、普通の、なんか、サブカルチャー作品の多くは、誰かがどっかで作ったものをなんかいろいろ組み合わせて作ってるっていう。だから、固有性っていう点ではなんかあんまり、まあ、作家性にしろ、どこに記録できるんだろうっていう。
なるほど。
うん。ただ、うん。主体が見出せないっていう、なんかそういうとこはあるかなってところですね。
そうですね。そうですね。しかしなぁ、でも、まあ、ずっとこですね、それ。
ん？
まりですね。多分、例えばあの、秋葉の事件の加藤智博でしたっけ？
うん。
にしたって、おそらく自分自身にそうしたい、私みたいな子みたいなのがないとは思ってないでしょうね。
うん。
そうではなくて、そのような扱いを受けているっていうことの不当さを訴えてるだと思いますけどね。
あ、だからもしそうだとしたらさ、そう言えばいいじゃない。
不当だって。
うん。
だから、難しいのは不当だと思ってても、その不当だっていうその言葉そのものがある部分で、なんか、こう、主体性がないっていうか。
そう。だから、多分それでさ、不当だって言ったとしたらさ、じゃああなたのね、こういうなものって何ですかって言った時に、多分、そこで黙るかもやんって言ってますね。
だけど、自分自身でみんなないとは思ってないですよね。
うん、だそれだったね。うん。
誰もが、それを語るときの言葉を持ち得ないっていうところに問題があるってことですよね。
うん。
つまり自分自身の固有性を保障するものを提出できないっていう。
うん。うん。まあ僕はそう思って
る。だから問題は、その、やっぱり、その、無限に括弧になるであろう私の中身とか、そこではなくて、やっぱりそれを提出する言語レベルの問題だよね。うん。
そういうと
表現レベルであったり。
あ、じゃあ表現力があればいいと。
保坂和志がその言った、みんな変なんだって一人一人は。
うん。
それを語ろうとすると同じになるっていう、その変さ、なかったことになって。変であっても分かりやすい変でさ、なったり、特に変じゃなかったり。それで言うと、いや、それはそうである限り、みんな一人一人は変なんだっていうことは、立証できないわけだけど。でも、おそらくそうなんで、そうであるならやっぱり問題は、言語との格闘になってきますよね。
俺はさ、だから、なんか、それっぽく見えればいいと思ってんだよね。
ん？というと？
だから、まあ今のような問題が出た時に多くの人はどういう選択をするかっていうと、つまり既存のキャラに憑依されるっていうことじゃないですか。
うん。
最近のニコ動とかあるいはニチャンでもいいですけど。
うんうん。
例えばヤルオにしちゃうとか。
うんうん。
そういう形で憑依される。
うん。
その顔をかぶって語る。
うん。
っていうことによって私の言葉を作り出してる。
うん。
練り出してる。そこがやっぱり一番すごい注目すべきところで、だから俺はなんかそれがなんか唯一あり得る方向かなと思ってるんですけど、
うん、
そう。
だからそれは僕はそれはあり得るけれども、なんていうかな、あの脱出口にはならないんじゃないかってところで、脱出口になるの厳しいっていうか。
ただ、
うん、
まあ、そうなのかもしれないですけど、だから、あの人たちって言っちゃ悪いですが、ああいうのをやってる人たちは結構無自覚にやってるわけですよ。
あ、じゃないかな。うん。
でも、その中でも、うまいのと下手なのがいる。
うん。
そして、すごくその、キャラクターの作り方、あるいはキャラクターのその使用の仕方が上手い人は、ああいう中でも、ニコ動の中でも勝っていくというか、だから東方のズンとか、そうだと思うんですけど。
うん、
そう。
さっきちょっとは、言われて、 思い浮かべたのは、あずまんがのさ、あずまきよひこ。
うん。
あの人はさ、やっぱり、その、すごく規制の流れの中から出てきたんだろうけど、
うん、
すごく子が見えるし、うん、やっぱりその中からオリジナリティがあると思う。他とやっぱ全然違うと思う。それは作家性の問題だろうけれど、それならそれでいいんですよ。春樹のようなもんじゃなくて、
うん、
僕はあれまあ、最初どうだったかわかんないけど、でも、少なくとも今では、その四つ葉とも見た今では、完全にあれだったら全然いいなっていう。
あ、そうですか？あれは、あれかなり形式化してるんじゃないですかね。
形式化してるんだけれども、それを超え出てくる何かがやっぱ、あるから面白いんだと思うんですね。形式だけや、あるいは定型だけだったら、やっぱり、つまらないと思うんです
けど。うん。なるほど。結構、今の現実は取っといた方がいいっていうか、まあ、録音してるんで撮ってるんですけど。つまり、いや、結構、R さん的な立場から言うと、東清彦なんていうのはなんか、対極に合いそうな感じがしますけど。まあ、そうでもないって感じです。
だから、で、あずまきよひこベースになってるとかそういう部分あるんでしょうけど、でも、出てきたもので、例えばギャグの一つ一つの質は高いし、
うん、
言葉も、セリフも練られてるし、そういう努力の後や、そういう、創作の後、クリエイティビティがあれば、そこに面白さを感じるわけで、それ自体は、定型から逃れてると思うんです。ナズ漫画のその4コマのセリフのギャグ一つ一つ取ってもね、うん、新しいと思うところもあるし、
うん、
そうなのか。
萌えのキャラクターとかは別に個人的にはどうでもいいんだけど、
まあそこは結構難しいところで、
アズマキフキでいいんだったらもう、サブカルチャーのかなりの部分が OK です。
そうね、なんか、四つ葉とは確かにさ、クオリティ、非常にクオリティ高いけど、逆に言うと、なんか、逸脱するものはない感じがあるけどね。とにかくクオリティが高いっていうだけで。
いや、
個人的な印象ね、これただ。
うん、でもね、オリジナルっていうのはさ、そのクオリティを更新する、新次元に持ち込むってこと自体がすでに、超え出てるオリジナルだと思うんだよ。
まあ、そういうふうに言っていいんならいいけど、じゃなくて、つまり俺が、なんかそのオリジナルって、むしろその、崩れてしまってる部分、なんか、ある部分ではエンターテインメントとして、これはもっと修正効くだろうっていうのに、そうしてしまう部分とか、そういうところに見出すのかなと思ったので。
それは別に、それもオリジナルって言っていいんだろうけど、でも別にそこに限定する必要はないじゃない。
まあ別にないけれど、ただ、うん。
まあ、でもいい話じゃないですか。その、R さんが、アーサーの記憶を押すなっていうのは、もうここから結構いろいろ発展しそうなとこは。
でも、四つ葉とを読んだときには、まあ、本当の意味で、驚いたんでしょうけどね。
うん。
まあ、優れた漫画だと思うけど、子が見えるとは思わなかったからね。
子が見える、そう言ってるのかわかんないんだよね。ただ、アズ漫画の時よりも四つ葉との方が作家性が見えるんだよ。
あ、そう。そうか。
なんか描きたいものがあるなっていうのが、まあ、アズ漫画でもわかったけどさ。四つ葉とでさらにそれが明確になった。アズ漫画、で、 きっちり時が経っていく感じと、卒業して終わりのところと、四つ葉のあの日常が、微細に、描かれて、その、時間の流れも、すごくゆっくり、今度はね、あの夏休みの一日一日が、突っ飛ばされずに描かれていくっていうのは、あの時間の感覚が、核になってるような気もするしね。そこに、あの、子が見えるっていうのも、東清彦の作家なり、なんかこう、中心にしたい、っていうところだよね。で、そこに共感できるってことが、まあ、大きかったんだと思うんだけど。
うん。でも、その、なんですかね、この私っていうレベルで話をすれば、まさにあの、四つ葉なんかは、あの、加工された存在ですよね。
うん。
で、おそらくだからその、あの作品はその、まさに加工された存在が中心にいるっていうのが、ポイントなんじゃないかって気がしますけど。だからあれ、つまり、外的な視点っていうか、なんていうんですかね。つまり、僕はあんまり四つ葉と読んでないんで、ちょっと正確に言えないですけど、でも、あの作品は、つまり、一見すると日常が描かれているような感じがしますけど、そのなんか日常を際立つのは、その四つ葉っていう非日常の存在がいるからなんじゃないかなっていう。
それはそうですね。まあ、ファンタジーですよね。そういう意味では。
だから、ある種、その、なんていうんですかね、内実のある子とか、内実のある私っていう、そういうのをが、中心が、全く空想っていうか。
いや、でもそこは今分けて話さなきゃいけないのは、作品内の中で私が立ち上がってくるってことじゃないですね。
うんうん。
腹的な、その語り構造によって立ち上がってくる私とは全然違う話で、
うん、
そこが繋がる話なのか分からないですけど、うん、とりあえず東清彦の作家性なり、あるいは作品の、ある種の独自性ですよね。
うん、
それが、いわゆる私の言葉って言った時のような、私の物語って言った時のような私とどう繋がるのかちょっと分からないです。
うん、
ただ一つ言うと、四つ葉とは俺結構好きだよ。そこは結構問題じゃない。少なくとも、俺はなんか、こう、自分自身にさ、なんかいろいろこう、なんですか、内面の問題とかの関係でさ、こう、俺の中に触れてくるような、作品は大嫌いだから。そういう意味では、四つ葉とは全然、触れてこないね。
うん。うん、だからドロドロしたとこはないって。
そうそうそう。
生活しはないんでしょ、そういうこと。
そうそうそう。そういうこと。
基本的にはファンタジーだよね。少年時代のことを思い起こさせるようなものであって、現在の生々しさには触れては来ないよね。だってそういうものを意図的に排除してるしね。
うん。だからね、前にその漫画の回の時に、その二人が共通して唯一出したのはそれ私でしたよね。
四つ葉と。
四つ葉と。
同じ6位から。
そうですね。
だからそこはちょっとある種の巧妙かもしれないけど、このアフターカーニがとっても。
なるほど。四つ葉がですか。
なんか可能性があるかもしれない。
あんま感じない。でも、クオリティの高さは保証できますね。
うん。
だそこが大事だっていうんであれば、確かにそうかもしれない。
あるいはだから、という良質なサブカルと村上春樹はどう違うのかってことだよね。
そう。
村上春樹は文学であって。
いや、良質なサブカルかもな、あれ。
だからわかんないよね。そうだとすると、文学に固有のものっていうのが一気に消え失せて、語りとかも含めてね。言葉の問題も。
そう、だから電車男とどう違うのかっていう。 村上春樹を。っていうね。電車男面白いの。
ん？そう。ん？見てないの？
電車男は面白いですよ。
ああ、うん。
俺は読みましたよ。
うん。
でも面白いだけ言ったら、他にもいろいろ面白いものあるだろうけどさ。
いや、あれは郊外分かれてるよね。
あ、そう思う？
描かれてることと現れてることは違うでしょ。うん、
いや、もう、すごく現れてるよ。
うん。うん、
だから現れてるんだろうけど、描かれてはいないでしょ。当然。
いや、描かれて、描かれてる。
だって描いてる人はいないわけね。小説じゃないんだからさ。
まあだから一つ小説して読んだとき、描かれてる。
ああ、それで大体があったらね。
うん。それは、あれかもね、その、浜野里的だっていうか、じゃないの、その、あの、恋空、浜野里が恋空を評価するのと、同じ路線じゃない、違うかな。
難しいですね。ただ、さっきの、四つ葉とちょっとあれして言うと、電車男のクオリティ高いんですね。
うん。
サブカルとしてっていうか、まあ、こういうタイプのものとしてですけど、
うん。
いくつか俺この、にちゃんのスレッド見たのから取ってきたものを読みましたけど、うん、やっぱり際立って電車男は、
うん。
クオリティが高い。
そうだろうね。うん。
そのクオリティって時に気をつけなきゃいけないのは、クリエイティビティなの？つまりね、こう、一人の人が作ったわけじゃなくて、結果的に、あの、完成度が高くなったっていうのと、
まあ、だから結果的に、
四つ葉との、うん。
だから、ただあれは一応中の一人っていう、固有名で、で、出版されてるから、この人の作として、俺は読んでるけど。
うん。
他の需要はよくわかんないけど、でも、あれはまとめたものなの？それとも、そのままなの？編集があるわけ？
編集あるね。
その編集がうまいっていうのは重要なわけね。
いや、じゃなくて、まあ、だから、その、もう本当に単純に、ただ一つの作品として、だからいろんな複数の人が、こう、何、同行してとかそういうことは一切置いて、脇に置いて、そう、とにかく一つの物語として読んだときに、まあ、クオリティが高い。っていうことだね。
うん、
物語って単純に話の内容ってことじゃなくて、当然その掛け合いとか、そういったことも含めてだから、まあもちろん、その編集の仕方も当然重要になってくるけどね。
ん？その、子が現れてるっていうのは？
子が現れてるっていうのは、これ、なんか、難しいんですけど、
うん、
これやっぱり一つ成長物語なんですね、
編集の
とこって。そう。で、だからそこで、ある、こう一人の男が、なんかだんだんだんだん、かっこよくなってく。そうそうそう。っていうね。
まあ、まさに物語だよね。
そう、まさに物語。レベルが高いんですよ、これが。
うん。
そう。
だからまあそういう、なんていうかな。物語が立ち上がるためにの、その、なんていうかな、基本条件みたいなとこだよね。だからあれをさ、誰かが小説として書いて出したら多分そんなに面白くないんじゃないかって気がするけどね。小説ってレベルでさ。
そうですね。そうですね。
やっぱり2チャンネルで、ふとさ、ある書き込みがあってから話が展開されていくっていうのが、
だ小説として面白いかって言ったらどうなの？
小説として、どう言っていいかわかんないけど、ただ一気に読んじゃう面白いから、
うん、
そうそうそう。 思わず読んで、おーって、最後は、泣きるっていうね。冷たかった。おめでとう電車男みたいな。
それにだってあれ、その、電車男の書き込みだけじゃなくてっていうかさ、やっぱり、その、
そう、それ
で、ですけどね、
はい、そうですね。
あのリアクションのなんか、
はい、
ノリの良さっていうのが。
はい。そう。そしてやっぱし面白いのは、うん、電車男だけじゃないですけど、あれは、ドクシーターでしたっけ？
じゃない、そんなやつだよ、
ね。あ、ですけど、まあ電車男以降なのかもしれないですけど、
うん、
一種のこの報告、
うん、
実況みたいなのは、たくさん、その2ちゃんにあって、で、しかもその大半は釣りじゃないですか。
うんうん。
え、だけど、みんな、そういう釣り、その完全なフィクションだって、ある部分で了解しつつ、
うん、
物語を作ってきますよね。
うん。
で、最後、釣り宣言が出ても、
うん、
落つっていうね。
ああ
そう、面白かったよ、みたいな。
うん。
だから、なんか、よくわかんないですけど。
うん。
まあ、だからなんだって言われるとわかんないですけど。
その、うん。その、物語の成立に、ある種のなんていうかな。この真実性みたいなのが、むしろ、邪魔なんじゃないかってこと？
そうそう。
極端に言うと。
そう。だから、だからその誠実さっていう、まあ、結構微妙な問題で、
うん、
こう立ち上げるとか、一つ、なんか、我々の言葉を立ち上げるって言ったときに、俺はなんかそういう既存の、言葉、既存のキャラ、うん、それこそやる男とか、電車男的な、あるいは兄ちゃん的な言語の仕様とか、そういった中から立ち上げるっていう方法もあり得るのかなと思ってるっていうことですよね。
うん。
でも、電車男には字の文はないよね。語りっていうものはないよね。うん、語りってことないでしょ？うん、
そうはない。
だから、日の文とのズレとかさ、まさに語ることってのが難しい、語るってあの、騙すね。
うん。
騙すと言っても本当の意味に嘘ってことじゃないけど、
うん、
二人構造によるズレみたいなものってのもな、そういうダイナミズムも、なんか戯曲に近いのかな、じゃあ。はい。
曲っていうのかな。まあだから、
なんだろう。会話文みたいなもんでしょ、ずっと。
まあそうね。うん。そう、まあね。
だから、その出発点は、良質なサブカルとどう違うのかって話だったけど。うん、まずジャンルが違う。文学。っていうか小説と、その、2ちゃんの掲示板の編集版っていう。
まあだから、そういうことで言えば、例えば、鈴宮春日でもいいんだけど、それと、春日の小説の差はどこにあるのかでもいいんだけどさ。
だから、よくその、文芸史的な、議論っていうかさ、つまり春樹が出てきた当時さ、まあそれ以後もあるだけど、つまりあれが文学なのかどうかっていうさ、まあずっとあるんじゃないかなと。で、認めない人はずっと認めてないわけでしょ。
うん。で、そうでしょうね。
うん。で、その、だからそこら辺の対立構造がずっとあって、だけどもなんか逆説的っていうか、奇妙なことにさ、春日がノーベル賞を取るかもしれないみたいなさ、なんかそんなとこ、話になってるわけでしょ？だから、 このなんか、春日出てきてから30年ぐらいかな。
うん。
つまりなんか本当にこの、昔の文学館みたいなのがね、崩れてきたって気がして、だからこれ、ある種全世界的なね、現象なのかもしれないけども。その、例えば R さんは、そういう対立構造みたいなのをどう思ってます？
対立構造。
つまり、春樹が、まあ文学だっていうふうに認めない人たちがいると。あれはサブカルチャーだと。大衆文学だみたいなことに。
それってあの出てきた当初の多かったっていう、今わかんないですけど、あれですよね。デビュー当時。
ええ。
で、問題はだから、それが、春樹の表面しか捉えてないか、いや、春樹の本質であるかっていうところに関わってくると思うんですけど。少なくともでも、自身がジャンク的なものがあるっていうように、春樹にジャンク性があるのは認めますけど。
だから、むしろ、つまり僕は、過激なこと言えば、むしろなんですかね。その、なんて言うんですかね。まあ、もう、まあ、文学は死んだと。簡単に言ってしまうと。なんですか。もう、あとは、だからその、良質なサブカルしかないんじゃないかと。
いや、でもその時に言ってる死んだ文学ってのは何が死んでるのか、死んの部って何かっていうのが明確でないので、小説という形態が残るんであれば、それ自体は死んでないっていうわけですよ。小説形式が残ってるんで。で、春樹はサブカルであったとしても、漫画で書いてるわけじゃないので、そこはやっぱり違うんですよね。
うん、
で、もしサブカルであったとしても、さっき東清彦のあの、ある種のオリジナリティを認めたとこと同じように、いろんなジャンクのものが織り込まれていようと、最終的に、春樹っていうものが、作家性なり、あの、独自の語りなり、それが立ち上がってくるものがあれば、それは OK じゃないかなと。
うん。じゃあ、別に文学なんていらないってことになり得ますよね。
いや、だからそういった時の文学って何かっていうのを言わないと、
うん、
文学が死んだとか文学はいらないって言ったって。
まあじゃあ小説いらない。
うん。
でいいかもしれないね。
うん。
でも小説で書いてるでしょ？それはよくわかんないけど。小説いらないってどういうこと？
あとね、まあ、ヨトバトでいいんだったらと。小説はいらないと。
四つ鳩でいいっていうことじゃなくて、四つ鳩はいいですから、その、四つ鳩があれば何でもいいって別に言うわけじゃないんで、他はいらないとかね、四つ鳩だけで生きていけるとか、そういう話じゃない。四つ鳩は四つ鳩の良さがあるっていうだけの話で。その、ひな型ですよね。つまり、四つ鳩があればいいんじゃなくて、四つ鳩が体現してるところのあり方、が認められるってことですね。
うん。
だから別に。
ちなみに、しずさんは文学はいらない派ですか？
難しいな。まあ、もはやいらない派だね。
なるほど。
こう、なんか、なんか思い出のアルバムっていうかさ、たまにたまになんか、アルバムをめくりたくなる衝動には駆られるけども。
なるほど。 ちなみにその場合の文学ってどういうものを指すんですか？
なんだろうね。
小説作品ですか、想定されるの。
あ、だからさっき言ったの、文脈で言うと、すごい単純化しちゃうと、その、多分、固有性のあるものだよね。
なるほど。ああ、なるほど。なるほどね。そっか。そこはでも難しいですね。そう。俺は文学って言った時に想定するのは言葉と物語だと思ってるので。
でも、もう物語ないやつもあるよね。
まあ、ないものもあるんですが、そこは、まあ、大まかにしといてください。そうしたときに、やっぱり言葉であることは必須だと思うんですよ。そう。だから四つ葉とじゃいけない、あるいは映画じゃいけないのは、なんか、言葉ではないから、だと思うんですけれども、そう。そんな感じですよね。それゆえ文学が必要であるというような、そう、方法なんですが、文学であることの意味っていうのが大きいと。で、さらに固有性っていう意味で言うと、ただ固有性っていうとちょっと難しくて、そういうものが必要かっていうと、いや、ちょっとわかんないですね。
まあ、
そこは、固有性ってどのレベルまでかとか、どういうものかっていうのをちょっと言わないと、単純にいるいらないって言えないよね。固有性の中身が全然決まってないから。
まあ、とりあえず純文学って言われてるのはいらないかな。
それイメージだったね。
イメージ、そう、超イメージですけど。
だからもう、そうだよね。だからその固有性って話したのはその、一番最初に戻ってっていうか、つまり、私なり我々の言葉をこう、見出すなり発見するなり構築するなりっていう議論があったから、そこの話でだから、文学の言葉みたいなところで、
なるほど。
共通了解あったんじゃないかなっていう。
ただですね、それはなんか賛成したいとこなんですが、その、なんだろう。結構つまんなくないですか？
何が？
つまりそういう、その、なんか、こう、固有性なりが見えてこないものって読んでたり見てたりしても。
いや、僕はだからそう、僕はもはやね、そうではないと。
お
だって電車男なんてはっきり言ってね、固有性ないよ。と僕はも
う。ああ、そうです。
だから
いや、俺結構あると思いますけどね。まあでもあれないと言ってもいいですけどね。はい。
つまり物語の出来っていうレベルで言ったらね。
はい。
別に面白くはない。深みもないしさ。ちょっとこれどうなのってとこもいっぱいあるっていうさ。
なるほど。
いや、だけど、つまらないと思わないってね。
なるほど。それは消費財で構わないっていうことですよね。
つまらないとは思わない。つまり面白いと思うのは、どの程度の面白さだったらいいか。ある種の断念があって、まあ、ちょっとの時間楽しめたねっていう程度の面白さか、これは自分にとってかけがえのない一貫の書であるみたいな、そういう面白さがそこから出てくるのか。
だからその、そういう意味で言うと、かけがえのない書なんてないと。もう期待しないって話で。
なるほど。
かけがえのない書を手に入れる。それはもう別に手に入れたくもないっていうか。
なるほど。
って話で。
なるほど。
入れたくもないっていうのはちょっとセンチメンタルなんで、その、まず出会ってしまったらしょうがないもんですよ。で、出会ってしまった時に、おうってやっぱ思うじゃないですか。出会ったことをしまった、出会って。
もしもし？
おう、切れましたね。
あ
そう。 R さんが退出しました。ですね。
いや、それちょっと、なんか、ネットワーク上の問題かな。
ああ、もしないですね。と、ともあれ、まあ、じゃあ、霧のいい時間なので。
まあ、うん。じゃあ、これで終わりにしようか、ちょっと。
いや、これいいですね、ぐだぐだで。そう。
まあ、でも、いろいろ問題点というかね、結構話が進展したような気もしないでもないから、
はい、
まあ、次に続けられるかなって感じ。
はい。わかりました。というわけで、じゃあ、うん、こんなもんで。
うん。どうも、また来週と。はい。